ヤコブ 1-21 から22。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉は、あなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。皆さん、今日ここに来るのに、GPS を使ってきましたか？Google マップで調べてきたでしょうか？私が初めてアメリカに来た時のことなんですけれども、最初の日曜日、家から教会に行きまして、さあ帰りましょうと思って、家の近くまで来たんです。ところが、自分が借りている家がわからなくなってしまった。ほんの近くにまで来たんですけど、番地を持っていましたので、近くのガスステーションで、私の家はどこでしょうなんてトンマの質問をしまして、じゃあその人がですね、いろいろ言ってくれたんですけど、よくわからない。じゃあ僕が先に車で行ってあげるから、後ついてきなさいというので、後ついていて、やっと家に帰れたという思い出があります。でそれ以来車の中に、地図を入れてドライブするようになりました。で、フリーウェイの出口のサインですとか、それからストリートに全部ね、そのストリート名とか書いてありますでしょ。そういうのを注意深く見るようになりました。ドライブには地図、GPS、それからストリートサインが必要です。で、私たちの人生にもやっぱり道しるべというものが必要になってきますね。皆さんドライブをするときには、まずどこへ行くか目的地を決めます。それからそこに行く道をどう行ったら一番安全で行けるかな、早く行けるかなというので道を探すわけです。いくら地図を持っていても、GPS を持っていても、ストリートに親切にいろんなサインがあったとしても、行く先のアドレスがわからなかったら、そこに着くことはできません。それから、間違ったアドレスを GPS に入れてしまうと、とんでもないところに着きます。で、私たちの人生も同じです。多くの人は人生の目的地がわからないままに、北に行ったり、南に行ったり、東に行ったり、西に行ったりしている。それが現状ではないでしょうか。で、ある牧師が、自分の教会に来ている大学生にこう聞いたんです。君の人生のゴールはどこですか？まずは無事に大学卒業することでしょうね。卒業式が終わったらどうするんですか？どっかいいところに就職して、そのうち恋人もできて、幸せな結婚式ができるといいですね。結婚式の後はどうするんですか？スチューデントローンを払い終わったら、今度は住宅ローンを組んで、郊外に素敵な家を持ちたいですね。そして、友達を呼んでパーティーをするんです。そうですか。そのパーティーの後は、先生よしてくださいよ。そんな先のことは考えてませんよ。あとはリタイアして、リタイアメントホームにでも移るんでしょうね。あと残っているのは、お葬式ぐらいです。なるほど。では君は、お葬式をするために、今一生懸命勉強し、これから何十年も働き、生きていこうとしているんだね。で、この若者は、牧師の言葉にハッと気づきました。そうだ。僕は自分の人生の目的を持ってなかった。これから真剣に、それを求めてみよう。皆さん、人生は旅だと言います。でも、もし目的地がなかったら、それは旅ではなくって放浪になってしまいます。たった一度しかない人生を放浪で終わらせるというのは、何とも残念なこと、また無意味なことです。人生の旅には、目的地が必要なんです。アンパンマンの作者、柳瀬隆さんは、 アニメアンパンマンのテーマソングを次のように作詞しました。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなの嫌だ。今を生きることで熱い心燃える。だから君は行くんだ。微笑んで。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないままで終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢を、こぼさないで涙。だから君は飛ぶんだ、どこまでも。で、アンパンマンは幼稚園くらいの子供たちを対象にしたアニメです。アニメのプロデューサーは、何のために生まれて何をして生きるのか、何が君の幸せ、何をして喜ぶ。こういうの歌詞を見たときにですね、幼稚園の子供がそんなこと考えるわけないでしょうと言って、柳瀬隆さんに難色を示したんだそうです。しかし、クリスチャンであった柳瀬さんは、人は皆、何のために生まれ、何をして生きるのか、そういう人生の目的、それから、何が君の幸せ、何をして喜ぶ、という人生の意味を求めて生きている。そのことを知っていました。小さな子供は大人のようにそれを言葉で表すことができません。でも魂の奥底に人生の意味、目的を求めるものを持っている。それが人間です。柳瀬さんは僕らはみんな生きているという歌も作りましたね。で、その歌は人生の意味、目的を知ったときに人は初めて生きる喜びを味わうことができるんだ。そういうことを示唆しています。聖書は人生という旅を導く地図です。GPS です。道しるべです。しかも、その行くべきところ、私たちの人生の目的地をはっきりと示してくれる唯一の道しるべなんです。では、この聖書を人生の道しるべにするにはどうしたらいいんでしょうか？皆さん何か困ったことがあったときに、聖書どこでもいいです。目をつむってパッと開いて、指をパッと刺してですね、その言葉、それが今日これから私がするべきことの道しるべになるんでしょうか？いや、聖書はそんなくじ引きみたいにして読むものではないんです。聖書は順序を踏んで読みます。礼拝でメッセージとして聞きます。それから他の人と一緒にそれを学びます。また大切な言葉があったらそれを暗記して心に蓄える。そのようにして聖書は私たちの道しるべになります。イエス・キリストによる永遠の救いに導くものになるんです。様々な場面で私たちを正しい道に導いてくれる。で、今日の聖書の箇所、ヤコブの 1-21 ですが、ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。でありましたね。ここに、すべての汚れという言葉が出てくるんですが、この汚れという言葉、元のギリシャ語では、ルパリアと言います。で、それに関連した言葉に、ルポスというのがあるんですけれども、これにはですね、汚れは汚れでも、その耳の中の汚れ、耳垢という意味があるんだそうですね。で、何かの形で耳垢が溜まってしまうと難聴になります。同じように私たちの心の耳垢が溜まって神様の言葉を聞けなくなってしまうということがあります。イエス様はしばしば言われました。聞く耳のある者は聞くがよい。これは心の耳垢が取り除かれてちゃんと神様の声が聞こえる状態になっている。そういう人のことを言っているんだろうと思います。で、GPS は車のダッシュボードに置いておけば、 指示を出してくれます。でも聖書は戸棚に置いておくだけでは何の導きにもなりません。毎日聖書に親しむ、神様の言葉を心に蓄える、そうすることによって私たちの人生の旅を目的地まで間違いなく導いてくれます。ちょっと面白い話をしますが、私たちがサンディエゴというところに長いこと住んでいました時に、その教会にですね、とても愉快な方がいらっしゃいました。彼女がこんな話をしてくれたんです。主人がね、今度買った車はオートマチックだよというのでワクワクしていました。ところが主人やっぱり座って運転してるんですよ。それで主人に、オートマチックなのになんで運転しているのと言ったら笑われてしまいました。私は座っていれば勝手に行きたいところに連れて行ってくれる、そういうオートマチックの車だと思っていたんですよ。それをね、真面目な顔で話すので余計面白かったわけです。でその頃は自動運転の車などありませんでした。で今本当に自動運転の車がもうすぐ実用化されようとしていますね。彼女はもう亡くなりましたけれども、もし生きていたら、ほらね、私が言ったように座ってるだけで行きたいところに行ける車ができたでしょ、得意になって言うのかもしれません。で、自動運転の車はの GPS と交信しまして、またコンピューターに人工知能が積んであります。いろんなセンサーが車の周りにたくさんたくさんついていまして、隣の車との距離とか前の距離とか、いろんなものをこうコンピューターで計算をして、他の車にぶつからないように、ちゃんとその道を曲がるところは曲がっていくようになっているわけですね。ところが、私たちの人生は自動運転ではないのです。聖書が私たちの人生の GPS だからといって、神様は聖書を通して私たちの人生を自動的に動かすわけではないのです。人生という車は、やっぱり私がそのステアリングホイールも、アクセルペダルも、ブレーキペダルも、それからこのシフトギアもですね、私たちが操作しなければいけないのです。神様は指示を出してくださいますが、その御言葉に従うか従わないかは私たちの側で決めることなのです。神様は右に行きなさいというのに左に曲がってしまうことがあるわけでしょ。で、GPS ではですね、道を曲がるときにあと何マイルとか、あと何ヤードとか、その近づかないとなかなか指示が出ませんよね。私たちの人生も一度神様の言葉を聞いたから、あとは一直線まっしぐらにっていうわけにはいかないんです。やっぱり右に曲がったり左に曲がったりしなければいけませんから、その都度その都度神様の言葉に聞いて指示を仰いで正しい行動をしていかなければいけません。聖書にこうあります。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。詩編の119-105ですね。私の道の光、これはサーチライトのように遠くまでさーっと道を照らしてくれる、そういうことを意味するのだと思います。足の灯火というのは、子供の頃も提灯をもらって夜道を歩いたことがありますが、その足元だけしか照らしませんよね。そういうものだろうと思います。次どこへ行くのかわからないけれども、まず一歩を踏み出して神様に従うということがあります。そうするとまた次の一歩が見えてくる。多くの場合、神様は私たちに一日一歩、one step at a time、その確実な歩みを積み重ねて人生を歩んでいきなさいと教えていらっしゃいます。ヤコブの 1-22、 御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を行う人になりなさい。ここは英語では be doers of the word. 言葉を行いなさいじゃなくて、行う人に、そういう人になりなさいと言っているわけです。21節では、私たちはまず御言葉の聞き手、hearer にならなければなりません。が、hearer だけで終わらないで、次には doer になりなさい。行うものになりなさいというわけですね。で、御言葉を行う人というのは、聖書がこう言ってるから何でもいいから手当たり次第に体を動かしてやればいいっていう、そういう意味ではないわけです。この doer と訳されている言葉は、別のところでは maker と訳すことができます。作る人ですね。何作るんですか？自分の人生を作るんです。私たちの人生は自分の思い通りにならないことの方が多分多いでしょうね。こんな風に生きたかった。あんなこともやっておけばよかった。後悔することが多いと思います。で、自分で自分の人生を形作るどころか、いつも他の人に振り回されて、他の人に作られている、縛られている、形作られている、そんな風に感じることがあるかもしれません。しかし皆さん、私たちがイエス・キリストを信じて新しい人生に入るなら、神様は私たちを神の言葉に沿って私たちの人生を形作ってくださる。私たちも神様と共に自分の人生を形作るメーカーになれるわけです。で、このドゥワーという言葉を他にもコンポーザー、作曲者、それからポエット、作詞者、それからパフォーマー、演奏者、そういうものを表すのにも使われる言葉です。つまり、御言葉を守る人というのは芸術家だというわけですね。私たちの人生は人の目には平凡なものに見えるでしょう。けれども、神様を信じる人の人生は、神様の目の前にはクリエイティブ、創造的で、ビューティフル、美しい、本当に第一級の芸術作品となるのです。神の言葉は私たちにそんな人生を与えてくれます。聖書を読んで、聞いて、学んで、覚えて自分のものにする。で、これは人差し指から小指までの4本の指で表すことができるでしょうね。聖書を読みましょう。そして、教会でメッセージとして聞きましょう。また、みんなで一緒に学びましょう。さらに、それを覚えましょう。でも、聖書、この4つのことだけで持っていたとしても、落ちてしまいますよね。4本の指だけでは。そこにもう1本の指、親指、実行する。御言葉を聞いたことを、ヒアラーからドゥーアーになって、それを実行するときは、それは親指で、5本の指でしっかり聖書を押さえるのと同じです。そうすれば、簡単には手からは落ちないのです。私たちもそのようにして、神様の言葉を握りしめて、確かな人生を歩みたいと思います。お祈りをしましょう。父なる神様、今朝私たちは、御言葉を行う人になりなさい。Be doers of the word という言葉を聞きました。私たちは今日、いや今からこの御言葉を実行します。私たちを柔らかい心で御言葉を聞くものにしてください。固い意志で御言葉を行う人にしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。